そよ風対談のインタビュアー龍馬の父でございます。今回は明石陽子さんへのスペシャルインタビュー、その第4編です。第4編はどうしても孤立化しがちなお子さんが幼少期の親御さんへのメッセージ、そしてご長男の哲之さんの保育園時代のエピソード、また明石さんが実際に行われたおはよう大作戦など貴重なお話をお聞きすることができました。そして第4編には明石さんにも私にも身近な方にご登場いただいております。それでは第4編をお聞きください。やっぱり小さい時に苦しかった時期、どうしていいかわからなかった時期っていう時に、周りにですね、同じようなお母さんとかとのお付き合いとかもあったわけですよね。
もうそれを、
それが一番、
一番です、もうやっぱ最初その、まあ、ボゲン病って言われた時だし、もう本当に孤独感と絶望感で、もうこのままだった私はもうここでするなって思った時に、保健婦さんに相談して、同じような仲間たちと出会いたいという、ことが最初でしたよ ね、
そうですね。
だから幸い地域訓練会を、まあ、当時月に2回ほどは細々っていうか、はい、一応保健婦さん中心で、やってたんですけど、そこにちょうど51年の1月の、もう本当に7日の日で、もう本当それが私 の、こういう活動の福祉のスタートだったと思うんですね。でその中に入って、それでもちろん3ヶ月の摩擦がおんぶしていって、でその地域訓練会 でまだ当時はですね、私はやっぱり、普通時にしたいと思いましたので、月に 2,3 回じゃその地域訓練会じゃ治らないと思ったので、だからもうその保健所の空いてる時間、空いてる場所があったらというので、もう保健婦さんに相談して、この日は空いてる、この日はこの部屋が空いてるっていう、もう空いてる場所をもう全部抑えて、そしても親たちが、自主訓練会だから親たちが全部プログラム作るんですよね、で何をするかとかね、それからまあ使えないときはもう子どもの国に行ったり、読売ランドに行ったり、それからすぐそばに夢見ヶ崎の公園がありましたから、もうそういうところで、野外の活動とかでも本当に週に3回は訓練会をして、それで、お母さんたちとこう出会って、それで、その中にもその今障害じゃない人もいたんですよね、やはりこう遊ぶ仲間がいなくて、だから言葉が遅いとかですね、そういう方、それからもちろん兄弟でも OK で、親たちが運営しているので、もう本当に臨機応変に、だから子どもの集団があって、でやはりそれでやっぱ保育園入れたいなっていうのが、やはり親たちの運動の中に盛り上がってきまして、幼稚園全部こ うちの子含めて7円断られましたので、あとは保育園に、だからじゃあ保育園っていうのがどういうのかしようっていうので、近くの南加瀬保育園と交流保育をするという、でその中で手続きは大集団だとパニック起こして走り回るので、あ大集団ではダメだなとかね、そういうことをこういろいろ学びながら、親がすごい学習しましたね。
そうすると仲間というか、今の心の拠り所が、例えばですね、自閉症のお子さんで小さい時多動があったり事情があったり、やっぱりこう行動がどうしたらいいのかわからないというお母さんやお父さんがいらっしゃる中で、どうしても孤立化すると、やっぱり悪い方法を考えがちだと思うんですよ。そういった時にやはり今でこそこうやってそういう相談される、ね、場所とかありますけれども、まずはそういう仲間とか、例えば自閉症協会にっていうところではそういう同じ立場の親がいますんで、そういうところに加入するとかするってことはもしかしたら重要な人かもしれないですね。そういう仲間を作るというのは、
この前ご相談に来られた横浜の方も3歳で、それでもう本見て、それで相談に来られたんですね。だからもうすぐやはりこう親の会に入るようにとかですね、やはりこうマンションの中で自分だけが孤立感して、で迷惑かけたらとか、だから幼稚園も保留になったというだけで、あの子保留になったんだって形でこう言われてっていうことを言われたので、同じ そんな、ね、ことも大したことないよっていうような形になるためには、こうやはり孤独感を解消するということが自分だけじゃないっていう ね、大事だと思って、
そうですね、そういうやはりまずは孤独感を解消していただいて、話してるうちに気持ちだけも楽になってくれたらいいなって、やっぱりそういった中で仲間を作るってことは非常に重要だなっていうふうに感じてるんですね。
もう本当に共感できる仲間と出会える場があるといいと思うので、それはだから地区の時にそれを感じましてね、だから地域訓練会の重要性 やって、だから今も川崎それがなくなったのでね、もうあの地区年会がなくなったから親が育つ場がないので、はい、あとはもう今私ちょうど会長もしてますので、あの川崎の方はあのぜひあの川崎自衛所協会に入って、それであの親父の会はあの龍馬のパパが会長でいらっしゃるので、
いや会長まあなんか頑張ってますんで、はい、
あのぜひ、
はい、でそうですね、川崎以外でも親父の会は後でお話しますけど、はいはい、まだ他の全国親父の会なんていうのも立ち上げて今やってますんで、で実は今日はですね、あのこのフロアの向こうにですねゆうゆママさんがいらっしゃるんですね。ゆうゆママさんはですね、あのそよ風の方でもあのキリバンさんを撮られてますんで、ゆうゆくんのお母さんで、実はあの明石さんとも非常にこう関連がある方なんです
よ。そうなんです。私のあの1本目があの NHK のドキュメント番組が、あの笑顔で街に暮らすだったんですね。でそれを、あの見られて、同じ地域だっていうので、ある日突然あの待ち伏せにやって待ち伏せにそれでその次のあの、NHK の今度50分の番組 の、はい、あのお仕事頑張りますには、はい、家族 で、 そうです、ね、登場されて、あのまだね、
まだ
子供が3歳
だ
ったんですね。
今12歳
です。12歳、
はい、だから3歳から出会ってずっと今 で、ね、まあ、ついでに言っていいのか、もう、パソコンがすごいお強いので、あの私の事務局に引っ張ってあの法人の事務を今本当にしていただいて、去年の9月1日から、
そうです、
すごい戦力で、
もうすごい戦力、それまではですね、私あのあのケアホームの、あの今ケアホーム21人あの利用者さんいるんですけど、ケアホームの請求事務とかも、もう自立支援法になってものすごく難しくなって、もう1000枚ぐらいマニュアルがあって、それをもう、あの去年の8月からそのマニュアルができて、もう本当にそれですごい苦労をしてたんですね。でその時にちょうどもうあのパソコンに強いってことが分かったので、もう
なんか一生懸命読まれてるってメールをいただいて
10月1日から新しい、あの自立支援法で正規事務が変わって、はい、もう私のもう60過ぎた私の能力ではもうどうもできないからっていうので、もう無理やり職員になっていただいて、もうパソコンだけではなくね、もういろんなもう本当にあの支援をしていただいて、助かってますけど、もう3歳からの出会いをもう私出会った人で、この人は外せないって人はバッチリもでお子様も青空共生会でも全部支援をあの、させていただいてますので、
いやでもあのゆいママさんはですね、明石さんと私をつなげる部分で実はポイントポイントでですね、
ちょびっと登場する
ね、そうですね、すごい重要な人物なんですよ。
いや、あのそれぞれの手紙を教えていただいたのもそうで、
はい、明石さんのことをこう身近だって教えていただいたのはあのゆいママさんですね。
あ、そうなんだ、ね、
いやちょびちょびっと感じて
る、そうなんだ、
ですよ。で、ね、ご主人も今親父の会も入られて、ね、で一番すごい感動するのがですね、体育訓練会っていうのがあるんですけども、ここでお父さんと ね、
そ, うですね、
そのゆうゆくん、ね、親子がもう仲良くてですね、
体育の役員をしていただいてますので ね、
いや最初にゆうママさんとお会いしたのも声かけられたんですよ、ある場所で。
あ、そうです、偶然でした。
もしかしたら
よくお顔が多かったね、
顔も知らないですよね、だけど龍
馬、うん、君を知って
た、龍馬っていう名前を出した時に、
ね、あ、そうか、
あれってもしかしたらっていう、なんか、
そうです、そうです、
とにかくあの積極的に
そうなんですいやいや、もう青空共生会のね、あの、まあ、評議員はなっていただいてるけど、そのうちも職員にね、引っ張ろうってもうこれでバトンタッチする人ができたって私は思ってますので、
こうやって人っていうのはこうつながってるんだなって思いますね。
いや実際あの、本当にあのいろんなところで講演行って、それでこう出会ってたら、何らかの形でつながりがあって、ね、だからそういう意味ではもう本当にあの、私障害持っててね、孤立したらもう本当にあのマイナス思考するけど、ちょっと一歩外に出ていったら広がりがあっという間で、今鉄域が、あの IQ がその本当に30代で、それで公務員にあの慣れてってっていうのは、やはりこうすごい人のネットワークがあって、はいはいはい、その人たちが支援してくれたおかげなんですよね、うんうんうんうん、だからそういう意味ではあの出会いを大切に、
いや本当出会いは大切です ね、 ね
ネットワークを広げて、
いや どういうつながりになるかわからない、ね、いや今でももう本当にあの、ね、明石さんにあのもう当たり前のようにいらっしゃいますけど、全国のね、あの明石のファンがあの 羨ましがります。
本当ですよ、
こんな身近にいて。
でも、でもね、私は本当にあの、パパさんと名字を言おうとなる、あの、知り合って、あと本当にあの、いろんな方を、NHK ハートフォーラムで、全国のお父さんたちを全部今つなげて、それで今そこからまたこの前全国大会に来られたから、もう鹿児島のお父さんとかも全部こう今あの、あの龍馬のパパさんに、あの、いっぱい今、あの、広げていってるので、またここからすごい広がると思いますよね。
本当に。でもね、あの、そうだ、僕組の山下さんを、はい、の話も、あれですよ、ゆひママさんですよ。
ああ、そうですか。
で、私がもう、あ、こう、その話を聞いて、うん、本、その日の朝方読んで、震えて、もうこれは協力するしかないって、私が協力しなきゃどうするんだと思って。
じゃあ出会いをしてるのは私が、の山下さんをお呼びしたね。
出会いをさせていただいたのはもう明石さんで、その前の情報をいただいたのはゆひママさんを。
あ、本は私、山下さんからはね、もう武道社で本を出して、それを、あの、映画にしたいからというので、まあ、推薦の人になってほしいという形で言われて、あ、その前に、まあ、そうか、町田の親父の会とか、いくつかの親父の会の会合で主人が講演を頼まれたのも埼玉かな、はい、その時に私が聞いてた、私の後ろにいて、それで、あの、何回かお会いしてたんだけど、この木組の、ね、映画化の時に推薦してほしいって言われて、はい、
多分山下さんも、ね、あの、毎回聞かれてると
思います。そうです
ね。あのこちらの、あの、
山下さんもちゃんと本箱にちゃんと僕は置いて飾ってます。
山下さん、あの、あの、僕組の本ありますんで、
ちゃんと、ちゃんと、あの、飾ってますので、この本棚に。はい、
いや、本当にいろいろ人のとのね、あの、出会いっていうのは本当大切だなと思うし、一歩こう踏み出して、うん、なんかどうしてもね、あの、障害があったり自閉症の子がいると、あ、外に出しちゃうと、うん、あの、皆さんに迷惑かけちゃうかなっていうのが、どうしても気持ちの中に置き込まないのは嘘だと思うんですよ、ね、でもそこを一歩出ることによって、うん、新たな出会いがね。
そうですね。いや、実際、あの、私は、あの、おはよう大作戦って形で、手続きが、はい、こう、まあ、人が好きにならないとダメだと、はい、好きにならないとその、はい、あの、挨拶もしないだろうと思ってた時に、そのおはよう大作戦って、まあ、常に作戦をするんだけど、おはよう大作戦っていうのをして、それで地域の人に、今おはようって発語できるので、はい、朝会ったらおはようって声かけてくれないかとお願いさん、はい、家で100回のおはようよりも100人の人からおはようっていうのは一つのまだキャッチフレーズで、あの、みんなに言って、でみんなからおはようってこう本当に言われて、で特に佐賀に行ったらもう1日200人ぐらいの方から言われるなって、あの、挨拶できるようになったんですね。でそれを、あの、まあ、本に書いたり講演で言ったら、あの、やはり、あの、ある方からメール来たんですけど、はい、赤井さんのおはよう大作戦見て、はい、その通信を変えて、で、まあ、そのタイトルおはよう大作戦にして、それで、あの、まあ、洋学校に、あの、連れて行かれてるらしいんだけど、はい、連れて行くためにみんなからの視線がですね、冷たく感じてたんですって。じろじろ見られてるとかね、それからこう子供からこうなんか囃し立てられてるので、はい、もうすごく自分としてはこう、あの、嫌だなって思ってたけど、そのおはよう大作戦っていうので初めてこう、はい、こうみんな見てる人に配ったんですって、はいはい、そうすると、あの、周りの人がいつもね、大変な、まあ、パニック起こしたりとかしてて、はい、あの、見てて大変だなって、何かお手伝いできるといいけど、どういうふうな声かけしていいか分からないなとかね、それから、あの、この子もし子供たちっていうか、はい、学生さんはこの子面白いなとか思いながら見てたんで、こう悪意があって見てたわけじゃないけど、声かけていいかどうか分からなかったと。でもそのチラシを配ってみたら、あ、おはようって声かけていいんだっていうので、それでじゃあこれからおはようってかけますってもらったら、そういうふうに答えて、ただ毎日こう、あの、洋学校の送り迎えに、あの、かけてもらえるようになりましたと。それまではこう被害者意識が強くて、視線がこう冷たいっていうふうにこう自分が思ってたけど、冷たいんじゃないんだ、それは自分がそのようにこうマイナス思考してるから、そのように撮ったんだと。だから自分にとってこの子恥ずかしいと思ってるから、やはりこうみんな見てるのも自分が恥ずかしいと思ってたんで、そうじゃなくて世の中にはやはりこう、まあ、こう声かけてもいいなと思ってて見てる人もいるんだということを、こう、あの、おはよう大作戦を決行して配って気がついたっていうふうに言う、あの、お礼のメールを本を見て、あの、いただきましたけれどね。
挨拶は確かに、あの、されて嫌な人はいないし、
ね、
絶対、あの、ね、いいことですよね。
だからね、挨拶が近所の人とこうできる関係をお母さんも持つとかね、こういうその一つにきっかけになったかなって思いますね、
は
い
はい、あの、NHK の内田勝康さんが、はい、あの、最初に取材に行った時に、あの、いきなりこの挨拶がすごい気持ちいいというような内容のことが書かれてますよね。 やっぱりとても
いや難しい会話はできないというふうにも思ったので、こうやっとこう発語できた時に挨拶だけができればいいな、人との関係で、コミュニケーションの基本は挨拶なので、挨拶だけはせめてできるようになるといいなって、もしくは発語できなくても、人からやった時にニコッと笑うとかね、まあ、そういうことができるといいなとかね、そういうふうに思ったので、まあ挨拶だけはと思いましたけど、だから挨拶できることで定時制高校も1年の1学期という条件付きだったんですよ、だけどもうあの先生さよなら、皆さんさよなら、なんとかさんさよならって挨拶がもう夜の校舎にこだましてますって言って連絡帳に書かれるぐらい、もう学校中がもう挨拶する学校になって、もう本当にあの1年の1学期どころかもう4年間あの来たし、その翌年は一言も喋られず字も書けない人でも、あの障害を持っている人がいているということは学校のいい雰囲気に変えるんじゃないかという発想を学校の先生が持ってくださって、もう今ね、あの川崎は高校に障害を持っていても入れるようになりましたもんね、当時はね神奈川県どこでも高校なんてもう全部シャットアウトで、唯一東京だけがこうあの定時制高校の先生が頑張られてゼロ点でも高校へという本もあの出てたぐらい、だから東京でちょっとそういう勉強会に行って、ゼロ点でも高校 A だったら手続きは1点は取れるだろうから、チャージなので、まあ、チャレンジしましたけれどね、
なるほど
今はゼロ点でも高校に入れるぐらいになりましたのでね、でもそういうふうに変わったのは手続きが道を開いて挨拶して心より人間関係作ってっていうことで、でもその挨拶一つできるのも地域の人が手続きに声をかけてくれて挨拶を教えてくれたんでね、
あの手続きさん、あの例えば NHK のハートフォーラムこの間行われた時でも、おはようございますっていう言葉をね、あのあと挨拶とか、そういう言葉がすごい元気よく言われますよ ね、あのこの間も全国大会の熊本の時も
そうです、ね、
会場入った瞬間におはようございますって
そうですよね、
とてもでも気持ちいいですし、あと何かこう手続きさんの中にすごいユーモアのセンスというかですね、
そうですね、
楽し
い、やっぱりね、楽しいですよね、あの人が好きだから、その本人としては笑わせたいよとか思ってるわけじゃないんですけど、結構あの言葉遊びでダジャレが好きなもんですから、もう本当にもう頭の薄い人だあれだ、薄い剣薄い剣とかね、そんなこと言ったりとかね、なんかもう本当にあのいろんなあのことを言いますね、まあ、そんなのがだから自閉症だから自ら閉じこもってるんじゃなくて、
うね、
もう本当にひょうきんで明るくてって、
自閉症という言葉がどうして自閉症という言葉になったのかよく私は経緯わからないですけど、い
やだから私は二次的な障害で、あのに自らも閉じこもってるその状態を見て自閉症ってつけたと思うんですよね、だからその自閉症だからその自ら閉じこもりパニックを起こすって最初私たちがあの、まあ、自閉症ということを教えてもらった時には、自閉症はパニックを起こしなんとかって、だから自閉症だから起こすというふうに聞いてたんだけど、自閉症だから起こすんじゃなくて、自閉症って人はコミュニケーション障害があって自分のしたいことも結局うまく伝えれないからさせてもらえないわけですよね、で周りもしてほしいことを結局伝えることができない、すなわち言葉という媒体しか当時こう教育するものはないというふうに思ってたからですね、だから私は言葉の特訓をしたわけですけど、でも言葉以外で本人が意思を伝えれる、こっちも伝えることができるものがあれば、結局コミュニケーションがちゃんとあればしたいことをさせてもらえるし、教えたいことも教える、そうすると何をやるべきか分かるから、結局みんなが言うその困った手続きは勝手な行動する困った子っていうふうに言われたけど、勝手な行動するって困った子っていうのは私たちから見た視点で本当に困ってるのは手続きで何をしていいかわからないから勝手な行動に見えることをしてたっていうのを、これは保育園に行って保育園児から学びました。
あ、なるほどね、
もうね、私たちがもう本当に保育園の頃の連絡帳は保育園の中ではこういう困った行動しました、例えばもう保育園から抜け出してあるお宅に行ってトイレ探検したとか、もう山のように保育園からも逃走したりとかしてるんですよね、はい、家でも社宅の中でこんなことしたとか、お互いにこう連絡帳は困った行動、困った困ったって書いてるわけ、でも結局困っているのは、その、まあ、保育園の保育園児が教えてくれたんですけど、先生そんなこと言ってもてっちゃんその言葉が分かってないっていうことが子供には分かるわけですよ、
あ、子供同士で分かるわけですね、
私ね、そう、私はですね、あの本当にあの子供の立場に立って、まあ、手続きの立場に立ってとか手続きの目線でっていうのを保母さんともども言いながら 育てたつもりなんだけど、やっぱり大人の目線なんですよ。大人の立場なんです。努力してもそうなんですよ。でも子供は最初から子供の目線で子供の立場なんです。できちっと並ばないで困ってるのは先生でも、他並んでてうちのとこだけ並ばんでないわけですよ。だから手つきにね、てっちゃんこっちに来なさいとかね、きちっと並びなさいって注意するわけですよ。でもクラスメイトはそういうふうに言ってもてっちゃんに分かってないってことが分かるから、あの気が利いた女の子が来て、手つきがちゃんと並ぶように連れて行って並ばせるわけですよ、
はいはい、
で子供はてっちゃんにはそういうこと言ったって分かってないってことが
分かってるわけですね。
それで一応困ってるのはてっちゃんじゃないかという視点を持ってるわけですよ。もちろんそういうかっこいい言葉で言いませんね。でその時に気がついたのが、子供たちは保育園から戻ってきてもですね、結構商店街の方とかが保育園の方多いので、うちに遊びに来てもらってるんですよ、はい、私ミニ保育園って言って 2DK、はい、一つ余分に部屋を借りてたので、そこで皆さん、ただ皆さん帰って夕飯の用意とか、その、まあ、まだお店ある人お店が忙しいから、もうてっちゃんち行っておいでって言ってるので来てくれるわけですよ、
はいはい、
そうすると保育園での様子が全部わかるわけですよ。手続きを報告できなくても、その子たちがで、てっちゃんに私はこうしたよって言うから、私一生懸命褒めるわけでしょ、
はいはい、
で褒められるって子供嬉しいから、翌日も一生懸命手続きのお世話で、こうしたらてっちゃんこうしたよって報告くれるわけですよ。子供って褒めるに限りますもん。だからすごくそれで情報をくれるわけです。とその情報のキーワードが、私いつも言ってる具体的、視覚的、肯定的なんです。子供って全部このやり方でやってるんです。だからきちんと並びなさいとかですね、きれいにしなさいって言っても分かってないということが分かるから、きれいに並ぶ並び方を子どもは教えるんです。しかも言葉では通じないから、全部視覚的なやり方です、てっちゃんこうしてこの長さとかね、ここに立ってとか一応、そして子どもってですね、もちろんダメとか言うけど、こうしなさいって結構肯定的に言うんです。私たち大人はですね、これしちゃダメ、これしちゃダメって罰で教育しようとしてるんですよ。
うん、確かにそうです、
ね、だからもうそれで学んだので、例えば高いところ登ったら登るなって主人が怒ってたんですよ、登ってる時に登るなって言ったらパニックだけですよね、だから登るのは罰だけど、登らないでっていう罰はもちろん罰で終わらないでこうしましょうって丸を言うんです、だから走るなじゃない、走らないでゆっくり歩きましょうって丸を表示する。
なるほど。
だから常に罰で終わらない、必ず丸で表示するという、この丸を全部だから全部肯定的に、
なるほど、
だから静かにしなさいっていうふうな注意の仕方じゃなくて、で静かにするってことに関しても視覚的にというので、ピッシュっていうビークワイアットカードっていうのを用意して手続きにカードを見せるという、ただこの場面では静かにするんだなって目で見ると納得するんですよ。言葉で静かにしなさいって聞いたら5分ぐらい静かにするけどまたうるさいんですね。もう5分ぐらいしか残らないから、そうすると何回も注意されるわけですよね、そうするともう本人がもうパニックを起こすし、それにやっぱり注意されるって本人もすごく否定的な言い方ってすごいこだわりの、で何回もそれ言いますもんね、だから否定的な言葉っていうとすごくそれに対してもう寝るまでその否定的に言われた、例えば上司から注意されたことを寝るまでずっと言うんですよね。だからもう同じ言い方でも肯定的な言い方に私は変えて話すように。
第4編はここまでです。続いて第5編をお聞きください。